恵みをいただく御言葉は第一サムエル記の一章一節から八節までです。第一サムエル記の一章一節から八節。エフライムの産地ラマタイムゾファイムにその名をエルカナという一人の人がいた。この人はエロハブの子、順次遡ってエリフの子、トフの子、エフライム人ツフの子であった。エルカナには二人の妻があった。一人の妻の名はハンナ、もう一人の妻の名はペニンナといった。ペニンナには子供があったが、ハンナには子供がなかった。アメン。一度ここで区切ります。一言お祈りいたします。愛する主よ、このサムエル記から今日、私たちに必要な命を得させてください。あなたはご計画を持って人に子供を産ませ、あるいは産ませないということもあなたは時になさいます。そして私たち自身があなたに心を向け、あなたに捧げる心を起こさせ、そしてそれを良しとし、ついにはあなたは私たちを幸いへと導いてくださる主です。どうか私たちもあなたのうちにこそ、あなたに結びつくことこそが全ての幸いの源であるということを知り、そしてあなたに捧げたものを通してあなたは歴史を作り、その地の祝福を作られるお方であることをしっかりと今日学ぶことができますように、この語るしもべの唇、またこれに預かる一人一人の耳を整えてください。御言葉を邪魔する一切のものを主イエスキリストの御名によって縛ります。イエスよ、どうぞあなたの聖霊によって私たちを満たし、あなたの命をしっかりといただき尽くすことができますように、今私たちを整えてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。昨日は、おとといですね、このサムエル記の概略的なことを学びましたけれども、今日はですね、特にこの現象的なこと、出来事を一つ一つについて見ていきたいと思います。サムエル記の、発端といいますか、サムエルという一人の人物の発端、すなわちそのサムエルは獅子としては最後であり、またイスラエル全体を影響を与える預言者としては最初です。それ以前も預言する者が結構いたんですけども、でもイスラエルを導く預言者としてはサムエルが最初です。そしてなおかつこのサムエルは王たちを生み出す、王を任職する者としても彼は最初でした。このサムエルの父エルカナというんですけども、歴代史の第一歴代史の6章の方に系図が載っているんですが、このエルカナはレビ人で、それで、コラの子ですね。あの地面がパクッと分かれて、あの懲らしめを生きたまま地獄へと下ったあのコラの、子孫のようです。ですからこのサムエルはコハテ族のレビ人ですね。もともと祭司というのはアロンの子孫でなくてはならないんですけども、しかしそのアロンの子孫、この3節にホフニとピネハスというのが出てくるんですけども、彼らは悪い祭司で、ですから、後に主はこのサムエルを立てられて用いられていくようになります。このエルカナ、これエリフの子、トフの子、エフライム人、ツフの子であったと書いてあるんですが、エフライム人、これはですね、エフラタ人、 ですから血筋的なエフライムの子孫ということではなく、エフライムという地域の、ね、人ですね。日本に住んでいながら韓国の血を引くような、まあ、そういう感じです。まあ、ですから、まあ、エフライム人と言いますけれども、でもエルカナ、いやまたサムエルは、まあ、レビの子孫です。でそれで、まあ、エルカナには2人の妻がありました。1人の妻はハンナ、もう1人の妻の名はペニンナと言います。名前の意味を見ますと、ハンナという名前は自発的に与える賜物という意味があります。自発的に与えられる賜物、自発的な贈り物といいますか、自ら進んで捧げる賜物、まあ、そういう意味です。これがハンナですね。ハンナがこのサムエルを産むんですけども、でもう一人の妻の名はペニンナ、彼女のペニンナの名前の意味はサンゴあるいは真珠という意味です。海の中で美しいできるもの、サンゴとか真珠、そういうものですね。真珠というものはその真珠貝に何か傷をつけたり、あるいは混ぜ物を手術みたいな形で埋め込んだりして、でそこに美しい真珠が出来上がっていく、まあ、ですから真珠は痛みによって生み出されていくとという宝石ではあるんですが、しかし、ペニンナ自身が、ね、真珠となったというよりも、ペニンナはハンナという、尊い真珠貝を傷つけて、そして美しい真珠を生み出す側に用いられたようですね、ペニンナは。ハンナは、まあ、その後にサムエルを生み出していくんですけども、ペニンナには子供がありましたが、しかしハンナには子供がありませんでした。それで3節以降もお読みします。この人は自分の町から毎年シロに登って万軍の主を礼拝し生贄を捧げていた。そこにはエリの2人の息子、主の祭司ホフニとピネハスがいた。その日になるとエルカナは生贄を捧げ、妻のペニンナ、彼女のすべての息子娘たちにそれぞれの受ける分を与えた。またハンナに一人の人の受ける分を与えていた。彼はハンナを愛していたが、主が彼女の胎を閉じておられたからである。彼女を憎むペニンナは、主がハンナの胎を閉じておられるというので、ハンナが気をもんでいるのに彼女をひどく苛立たせるようにした。毎年このようにして彼女が主の宮に登っていくたびに、ペニンナは彼女を苛立たせた。そのためハンナは泣いて食事をしようともしなかった。それで夫エルカナは彼女に言った。ハンナ、なぜ泣くのか、どうして食べないのか、どうして塞いでいるのか。あなたにとって私は10人の息子以上のものではないのか。ハンナは不妊の女ということで、それで辛い思いをしておりました。2人の妻がある状態、一方がたくさん子供が与えられ、もう一方が全く子供が与えられない、何か聞いたことのある話ですね。創世記においてヤコブの2人の妻もそうでした。姉のレアの方はたくさん子供を産んで、でも愛されている妹ラケルの方は全然子供を産まない。ただそのケースと全く違うのがですね、子供を産むペニンナの方が子供を産まないハンナの方をいじめるという、ね、そういうパターンですね。創世記では逆でした、ね、子供を産まない、ラケルの方が、ね、子供を産むレアの方をいじめているでしたけども、でもこの、ハンナは子供も産まれない、いじめはしない、人に害は加えない、ただ一方的に、 いじめられるような、やられているような、そういうケースです。でそして漱石において、ラケルは、夫に対して文句を言いました。私に対して子供を産ませてください。でなきゃ私は死んでしまいます。それ言ったんですけど、でもヤコブはそれに対して怒りを燃やして、私は命を司る神でもあるとでも言うのか、言うんですね。でもここでハンナは夫に対して文句を言うのではなく、一人泣いておりました。そして彼女は、夫に対して何か言うでもなく、また夫の方がですね、このように慰めてくれるんですけども、でも、彼女はこの夫の慰めがあまり、ね、効果なく、なかったみたいですね。まあ、この旦那さんは、ハンナなぜ泣くのか、どうして食べないのか、あなたにとって私は10人の息子以上のものではないか、言うんですけども、ちなみに、まあ、ここで食事、毎年、四宮に登って、その、神様に捧げる捧げ物、この受ける分の食事というのは、これは、和解の生贄ですね。和解の手には、その捧げた本人自身と、また祭司と、そして、主が、それぞれ、受ける分があります。主のためには、その脂肪、最も最上の、部分と言われている脂肪の部分で、そして、まあ、祭司が受ける分は、ももの肉とか、胸の肉とか、まあ、いろいろ特定の部位があり、そして、捧げる人も、その食べるべき分があり、まあ、ですから、一つの羊とか、ヤギを、それを、神様と祭司と、自分自身と、まあ、三者で割って、同じ食卓から、神様、祭司、自分が共に食する、まあ、そういう捧げ物が、この和解の生贄なんですけども、でもペニンナに対しては、要説明すると、ペニンナは、すべての息子、娘たちに、それぞれの教育を与えた。英語の聖書を見ますと、sons and daughters ですから、まあ、ですから、息子たち、娘たち、まあ、少なくとも子供4人以上はいたんですね。で、それプラスペニンナですから、ね、ペニンナの側には、少なくとも生贄、動物が5頭以上捧げられているに対して、このハンナには、自分、ハンナ1人分しか与えられていない。外見的にも、まあ、そういう状況ですが、そしてなおかつ、ペニンナは彼女、ハンナを憎んでおりました。主が、ね、彼女の胎を閉じておられたからである、書いてあるんですけども、でも主がハンナの胎を閉じておられるというので、ペニンナはハンナが気をもんでいるのに、彼女をひどく苛立たせるようにしたんですね。自分には、ね、子供が与えられ、で、たくさんの生贄を旦那さんからもらっている。それに対して、もう一人の妻であるハンナの方には一頭しかない。それに対して何か、言葉で何か言ったか、あるいは見せつけるような態度をしたか、まあ、とにかく、ハンナに対して、ね、この度に、生贄を捧げる度に、ハンナは、苛立つようになってしまいました。ね、神の宮において、生贄を捧げるという、その生贄という場面において、礼拝という場面において、人を苛立たせる、これは良くないことですけれども、しかし、ハンナはですね、逆にそのことが用いられました。ね、ペニンナ、真珠という名前の意味でしたけれども、ハンナを傷つけて、それでそのハンナが受けた傷によってハンナは尊い真珠を生み出すような形になっていきます。ハンナは夫にぶちまけることなく一人泣いておりました。泣いていたから旦那さんの方が声をかけて、ね、慰めたんですけども、でもその慰めも、ね、どうしようもないことですね。子供が生まれないということ、そして確かに旦那さんに愛されてはいるでしょうけども、でも、子を産まない不妊の女という、そのレッテルが、ね、貼られたままです。で、そこで、ハンナは、ね、誰にも、もう申し上げることもできない。で、それで彼女は、ね、 その訴え先はただ全能者なる、ね、万軍の主へと向かっていきます。万軍の主、ね、3節にそういう表現が出てくるんですけども、この万軍の主という言葉はこのサムエル記から初めて使われるようになっていきます。そしてサムエル記では非常にたくさん使われます。万軍の主という、もう本当に力強い主、一万の軍隊よりもはるかに力強い主です。このハンナの心は万軍の主へと向かっていきます。そうして彼女自身もう人に聞かれることもなく祈り始めるんですね。人が見ればあたかも酒に酔ってるかのような、まあ、そういうもうただ口だけを動かして心の中でただ主にだけ、人に聞かせるではなく主にだけ聞かせる祈り、そのようになっていきます。その祈りをするようになっていくんですね。まあ、こうしてこのサムエル記が始まります。こうしてサムエルという一人の重要な人物の生み出しが整えられていくんです。この時ハンナにとっては辛い時期だったでしょうね。人にのけものにされ、また礼拝という場所において、捧げ物という場面においてバカにされ、苛立たせられる。そして人に対して何も言うことをしない、ただ一方的にやられるだけ。そしてやられたらやられたで、旦那さんにそれをぶちまけたり吐露したりすることなく、ただ自分一人で泣いて、その心の傷んだ先は誰か人間ではなく主に持っていく。このハンナのこの性質がですね、後にハンナをもう決して揺るがさない喜びへと導きます。ハンナは確かにこの時不妊の女でした。しかし、イザヤ54章で子を産まない不妊の女よ、喜び歌え、産みの苦しみを知らない女よ、喜びの歌声を上げて叫べ。夫に捨てられた女の子供は夫のある女の子供よりも多いからだと主は仰せられる。子を産まない不妊の女に対する幸い、これ聖書では結構いろんなところで記されております。特に新約聖書ではガラテヤ書とか、本当に子を産まない不妊の女を喜べ。ですから最初与えられていないもの、初めのうち報いられていないもの、まだ悲しむもの、そういう人はやがて慰められる。これ本当に聖書ではよく表現されていることです。今確かに私たち自身も報いられていないような、慰められていないかのような、まあ、そういう重きがあるとしても、でも皆さん自身が、主に向かうのであるならば主は報いてくださいます。子を産まない不妊の女、あるいはやもめとか孤児とか、彼ら、主に拠り所を求めるのであるならば、彼らは本当に最強です。どんな権力者とかお金持ちよりも主に拠り頼む不妊の女とか、主に拠り頼む、夫に捨てられた女とか、主に拠り頼む孤児、そちらの方が、彼らは主にしか拠り頼みどころがないから、ですから後に主は彼女たちに豊かに報いて、そして彼女たちを蔑む者を変えて後には恥を見させるんです。まあ、ただし自分がやもめだから、自分が夫にいじめられてるから、自分が孤児だからといって自動的に主が慰め与えるわけではないんですね。主により頼まなくては、このハンナのように主に心を向けなければただの孤児、ただの夫に嫌われている、ただの、嫌われ者に過ぎない。でももし皆さんが主に向かうのであるならば、皆さんのバックには、どんな軍隊やどんな力強いものよりもはるかに力強いお方、万軍の主がバックにつかれ、そして皆さんをその状況からあがなってくださるんです。主により頼む弱いものは 勇者とされます。強いものとされます。でも主により頼まない弱いものはただの弱いもので、ただの何の拠り所もない人、ただ力もなく廃れていく弱い人に過ぎません。ですから皆さん、主により頼んでください。主により頼むのであるならば、主がバックにつかれて、そして皆さんに、主は万能のお方です。このハンナ、子供が生まれないという悩みを持っておりましたが、主は命の君ですから、子供を産むことは可能です。貧しいということであるならば、主は富んでおられる方ですから、主の栄光の富をもたらしてくださいます。主は万軍の主です。もし皆さんが何か、強力な軍隊のような、強いものにいじめられているということであるならば、万軍の主により頼むならば、主は勇者となって皆さんを保護してくださいます。主は皆さんの買い戻しの権利のある主です。イザヤ書でもね、あなたを贖う主は力強い、あなたを贖い主はイスラエルの聖なる方、ほんのしばらくの間あなたを見捨てたが、しかし永遠に変わらぬ愛を持ってあなたを憐れむと、あなたを贖う主は仰せられると、イザヤ54章書書いてあります。主は贖い主です。どうか皆さんも弱いという立場であるならば、それを自覚するならば、主により頼みましょう。そして主から力を得て、助けを得て、そして幸いを得ていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主、万軍の主、力強き主、私たちはただあなたにより頼みます。どうか主よ、あなたにより頼む生徒たちのうちに、あなたの祝福を豊かに注いでください。あなたにだけより頼むとき、あなただけをよりどころとするものは、本当に世のどんな知者や、どんな富んでいるもの、どんな力強きものよりも、はるかに頼りのあるものであることを感謝いたします。本当に私たちはただ万軍の主であられる主をのみより頼み、主をのみ礼拝いたします。どうかそのようにする生徒たち一人一人に、あなたが豊かに報いてください。あなたの宮に主を、この朝早くにおいて一日の始まりをあなたに捧げた生徒たち一人一人に豊かに報い、世の仕事においても、また自分の家庭家の中においても、命の営みにおいても、主をあなたが豊かに祝福してくださいますように。子を産まない不妊の女は幸いであると、あなたをより頼む子を産まない不妊の名は幸いです。どうかハンナのように、本当にただあなたに向かって、あなたに心を注ぎ出して、思いを注ぎ出して、礼拝を捧げ、そうして幸いを得ていくこの生徒たち一同でありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、あなたの皆を褒めたたえます。どうかあなたの幸いが生徒たち一同にありますように。そしてどうかこれからの営みをあなたが祝福してください。主イエスキリストの皆によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、本当に私たちは闇に直して闇の働きをするか、光に直して光の働きをするか、これらのことを私たち自身の治癒意志を持って主を決めなければなりません。私たちに主を、あなたが清い霊を豊かに与えてくださり、イエス・キリストにあって主を、私たちも旗のように祈り、主に帰り回っていただいて、サムエルを飲むことができますように。主よ、あなたが私たちをこのサムエル書を通して養ってくださることを感謝いたします。時々息が詰まるほど 本当に苦しい思いをする時がありますが、それを人にぶちまけるものではなく、主をあなたに包まず述べるものでありますように。祈り込み、主に顧みていただく幸いを得ることができますように、主をあなたが祝福してください。一つ一つの御言葉を通して、私たちの霊的な力をより高く広く深くしてくださることを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も世界その中に住む多くの人々が豊かに救われますように祈っていきたいと思います。主イエス・キリストの御名を豊かに聞いて、豊かに信じて、豊かに救われますように、世界中の教会が、また世界中のクリスチャンが、働き人たちが、この働きのために主に用いられますように、今日も祈っていきたいと思います。イスラエルのために祈ってください。主イエス・キリストの皆を豊かに信じて、豊かに救われますように、イスラエル全土に主イエス・キリストになって平和が訪れますように、今日も祈りましょう。アメリカやヨーロッパのために祈ってください。彼らはかつて私たちの救いのためにイエス・キリストを携えてこの国に来てくださいました。彼らが伝えてくださった福音により、私たちの父母が救われ、私たちが救われ、そして私たちの子供たちが救われつつあります。これから私たちも彼らのために祈っていきたいと思います。アメリカやヨーロッパにいる全ての教会、全てのクリスチャンが今一度心が熱くされて、まだ栄光の働きに加わることができますように、今日祈りましょう。まだ日本のために祈ってください。この国がイエス・キリストにあって豊かに許されて、豊かに救われて、豊かに満たされますように。父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みに豊かに住まうことができますように、今日も祈りましょう。日本中の教会、日本中のクリスチャンがイエス・キリストにあって、キリストを褒めたたえる者、キリストを伝える者となって、この国にキリストにあって多くの人々が救われる幸いをもたらすことができますように、今日も祈っていきたいと思います。政治経済が御心に変わった人々の手に渡り、今一度国民生活が見直されますように、慰めを得ることができますように、今日も祈っていきたいと思います。天聖教会のために祈ってください。イエス様にしっかりと聞いて、イエス様に学び、イエス様に教えられた通り守りを行うことができますように、今日も祈ってください。主イエスキリストにあって歩む、そのすべての道が守られて幸いでありますように。まだまだ見ぬ70名の働き人が与えられ、主の皆を共に褒めたたえることができますように、今日も祈りましょう。私の名によって祈る、するならば天の御父が報いてくださる、私も報いると、主はこの尊い約束をしてくださいました。今日もイエス様の皆によって祈ることによって豊かに報われて、そして豊かにイエス・キリストの御言葉の証人となることができますように、祈っていきましょう。主の皆を呼びます。せーの。
主よ、
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 主よ。